皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は810回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、9月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナーをお聞きください。
それでは今日のゲストです。俳優の坂井雅人さんです。おはようございます。
おはようございます。こんにちは。
よろしくお願いします。本当予備校生みたいな格好でありがとうございます。
すみません、髪もボサボサで申し訳ないです本当に。
いやいや、ちょっとね、あの日曜劇場ビバンの乃木雄介のイメージがあるんです。
ごめん、
あの、
うん、撮影が終わってすっかり抜けちゃって。
そうですか、
はい、
顔は乃木雄介そのものなんで、なんか少し緊迫感っていうか、なんかね、うん、何かやられるんじゃないかみたいな気持ちありつつ、
生放送だからちょっとちゃんとしよう。
あと今日午後7時からはテレビで生放送あるんですよね。
顔もちょっと作っとかないと、
う
ん、はい、ラジオだからすっかり気を抜いてきました。
それはそれでいいですけど、
嬉しいですね。
今日この後テレビで午後7時から生放送でちょっとしたなんかあのなんていうんですか、こうスペシャルプログラムがあって、
うん、そうなんですよ。
で本編は9時半から始まるんですね。
だからなんかこんなお祭りになるなんて、
ええ、
本当嬉しいですよね。
いいじゃないですか。
こんなこと本当役者冥利っていうのこういうことなんだなと思って、普通ほらあの撮影してちょっとタイムラグがあって放送されるので、
はい、
頑張ってくださいって言われてる時はもうすでに頑張り終わった時なんですよね、うん、だけど
そうですよ、ね、
今回みたいにその、なんてリアルタイムでこう盛り上がってくださって、はい、あの こんなこと考えたんですよとか、はい、面白かったですよって言ってくださるっていうのは本当に嬉しくて、
はい、
いやこんな機会いただけて本当に嬉しいです
そうですよね、俳優さんって意外にタイムラグがあるんで、あのお芝居どうぞご期待くださいってもまだ台本ができてなくて
できてなかったんですけど、そう、うん、そうなんですよ。だから、うん、なんだろうね、なんかこの一緒に楽しめるっていうこういう機会は、
ね、なかなかそうですよね。あと映画の試写会、披露試写会なんかだともうその直後に全部みんなが2時間で見なきゃいけないから、ちょっと直前に言うとね、またこうみんなの感じたものと違うと、なんかあいつ何言ってんだみたいなことになるんで、
面白いですよって言うと面白くなかった時に恥ずかしいじゃないですか
そんなことはないけれど、
でも面白くないですからって言うのも変だし、ね、あの試写会の挨拶は非常に
そうですよね、
気を使うというか何言っていいか分かんないですよね。
そうですね、うん、なんでこういう連ドラで一話一話皆さんのリアクションが新鮮で、それは本当に実体験としてなんかこう盛り上がれるって感じですね、うん、
あとそのコロナで打ち上げができない、
はい、
ので多分これご覧見てくだ、見ているスタッフの方とかもあのこんなにこうね、うん、見てくださるお客さんが喜んでくださってるのを見てスタッフも嬉しいし、
ね、
僕らも嬉しいし、ちょっとした打ち上げ代わりになるから嬉しいなと思って、はい、
この建物の東側にあるビバンっていうあの皆さんのサイン書いてあるモニュメントありますけど、すごいですよ人いつも。
そうですか、
今そこから見えますよ、見てください、
ぜひぜひ、
あそこにあります、
ガラスにぶつかって
、どれですか、
あの地下鉄の入り口のところに、
あ本当だ、僕がサイン書いた時よりも少し壁寄りになってるので、
ええ、
あすごいですね、なんか嘆きの壁みたいになってますね
人だかりが
壁に頭をつけて見てる人が
結構皆さん近くでご覧になって、
イスラエルに行ったことがあるんです、嘆きの壁見たことが
ある、ああいう感じ、
あんな感じです もちろんそうあれ全然規模は小さいですけど嘆いてもないし、
ええ、
はい
皆さんあれを見て、あこういうサインみんな書くんだなって言って、
僕のなんか本当に普通 の, あのサインでも何でもない普通の字ですけど、
はい、 あと2回ですよね。
あと2回なんです。
今夜の放送9時半からでシャープ9、うん、そして来週がシャープ10最終回。
え、シャープっていうの？
あ、放送回のことシャープって言いませんか？
シャープって言うの？
シャープ
って。かっこいい、こんなの使おう。
失礼しました。
今日シャープ9。
シャープ9。
そうなんです、拡大です。今日は今日来週とね、
はい、もう当然全部撮影終わっていて、はい、あとは見てもらうだけ、はい、ということですよね。自衛隊の特別
9も10も面白いです。
組織別班の一員とされている乃木憂助が、はい、世界的なテロ組織テントに立ち向かうというストーリーですけど、ね、簡単にねこんな紹介するとなんかアニメっぽいですけども、坂井さんが演じるとまた何かね、はい、本当のドキュメンタリーを見てるような感じもして、
役所さんとこう一緒にお芝居をした時に台本読んでるので展開は分かるし、はい、何を喋るかも当たり前だけど分かってるんですけど、うん、役所さんのお顔を見てると本当に、はい、ね、ドキュメンタリーってさっきおっしゃったけど、うん、いろんな感情がこっちも湧き上がってきて、はい、で役所さんが何を考えてらっしゃるかっていうのもなんか分かって、なんかすっごいこんなに長く、役者してるのに、はい、あ、俺感動してる今。
坂井さんでも現場でそういう気持ちになるんですね。
今回は役所さんと、一緒になったのがすごい楽しかったですね。
そうですか。
プランじゃない感情が湧き上がってきて、あ、こっちの感情に乗っかろうっていうちょっと方向転換もちょっとしながら、
うん、あ、うん、そうなんですか、うん、やっぱり演技のプランみたいなの持っていくんだけれども、うん、やっぱりいざ本番になって役所広司さんの芝居を見て、うん、はらみたいな、
ちょっとね、子供に戻ろうっていうプランをちょっと変えた時シーンがあったんですよね、あの子供時代の自分に行きは、ね、その、はい、久しぶりに会った父っていう設定なので、ここはもうちょっとこう大人で行こういようと思ったんだけど、あ、ここは子供に戻った方が楽しそうだっていう、うん、のちょっと現場でテストで、はい、役所さんのお顔を見て、ググッと決めたのが、
そうですか、う
ん、それはねとってもスリリングな瞬間でした。
そうですか、うん、いややっぱり阿部寛さんいて、二階堂さんいて、
阿部さんは本当前半は本当に阿部さんに全部引っ張っていただいて、
そうですよね、
阿部さんの日曜劇場に僕がゲスト、あの、うん、なんかこうお邪魔してる感じの展開だったので、そうですね、心強い先輩でした。
安倍さんがだってね、もうね、セリフの数多くて、安倍さん頑張ってるなみたいな、
全部回してくださいましたね、
本当に。だって日本語のセリフも多いし、あれモンゴル語なんですか。
モンゴル語です、はい、
そして英語もやって、エンテリジェンス
そうですね、低い声でね、声で
安倍さんの英語すごく聞き取りやすかった。
聞き取りやすいですよね、
なんかすごいかっこいいなと思っちゃった。
あれはモンゴル語も習ってやるんですか。
習いました、モンゴル語の先生がずっといて、あと僕らはモンゴルで撮影してたので、はい、あの耳にいろんなモンゴル語が入ってくるんですよね、だからそのモンゴルに出発する前に2月から撮影してましたから、はい、モンゴルは5月から行ってるので、3ヶ月間日本で撮ったモンゴル語のセリフが一番辛かったですね。
あ、そうですか。
モンゴル語自体も耳に馴染んでないし、文字でしか分かってないので、これで合ってんのかなって、
現地に行くと聞くと
少し分かるんですよ。で、いろんな方のいろんなモンゴル語を聞くと、うん、自分なりにアレンジもちょっとずつできてくるので、だからあの1話で、二階堂ふみさんがお医者様役でうわーってまくし立てるモンゴル語、あれはほぼ初日に撮ってるんですよ、彼女が一番大変だった、
あの病院内で、
そうですそうです、
あの日本人どこ行ったみたいな、探してんだみたいな、かくまったらお前の命も危ないぞみたいな、
その前指示するところね、あのこの子はここにいて、この子は私がやるからみたいな、そういうやつをいきなり喋るんですけど、あれ茨城かどっかで撮ってますよ。うわ初日2月、はい、節分のあたりですね、そのあたりで撮ってました。
これは、まあ、当然ね、うん、皆さん熱意持って取り組んでるからでしょうけれど、なかなか俳優としては作業としてはカロリー高いですね。
かっこよかった、二階堂さんかっこいいなと思った、
もう坂井さんもう、こういう作業が多いっていうことに対して大変だと思わずに、なんか燃えちゃうタイプなんですよね。
燃えるっていうか、なんでしょうね、やることあると嬉しいですよね。
もう本当、だからもう俳優に特化してますよね、ちょっとね、
趣味なんです僕、
やることどんどんどんどん思いついちゃう。
思いついちゃうというか、いや今回はでも本当に準備しても準備しても足りなかったですね、うん、英語もそうだしモンゴル語もそうだし、はい、その二人格っていうのかな。
そうですよね、
あれよく考えついたなと思って。
いや私たち見てる方としてあの二人格の今一つあれですよ、種明かしもされてないんで、
何の説明もしてないんだよね。
そうですよ、これから説明されるんだろうなと思って見てますから。
どうなんだろうか、
どうなんだろうか、それは聞かなかったことにしますよ
あれでもよく考えたなと思って。
そうですよね、あれ撮影的には酒井さん的には当然見えてないわけですもんね。
そうです、あれは、一回その、はい、一人格で撮影して、はい、でもう一回そのもう一人格を撮影するんですけど、はい、背中の僕越しの僕っていう絵を撮るときは背中用のあの共演者がいて、
あ大役さんがいて、
そうです、その方と一緒にお芝居をして、
して
ただそれでテストするんですけど、本番はその方をのけて自分だけでやったりするので、はい、目線だけ大体決めといて覚えといて。
そうですか、それは堺雅人さんの影武者的な人がきちんと用意されてるってこと。
一人いらっしゃる、
いるんですか。
でかその方と一緒にリハーサルをして、最初は僕は一人格目でやって、はい、その方にそのお芝居見ていただいて、ニュアンスを組んでいただいて、はい、やってて、もう何が何だか最初はよく
分かんないけれど、
でもやっぱ楽しかったです
ね。F っていうね、もう一人格がいて、そうなんですよね、幽体離脱したみたいにね、酒井さんのちょっと強気な酒井さんが出てきていろいろね言うっていう。
でも監督は元ラガーマン
福沢克夫さん、
そう福沢さんがそのプレイ中とかにやっぱ考えるんですって、そしたらなんかいろんな声が聞こえてくる、
自分の心の中から、
うん、こうした方がいいんじゃないかとか、とか辛くなってくるともっと頑張れよとか、そういう声が聞こえてきませんか、はい、って言われて、聞こえてこないんだけどと思ったんですけどあそうですねとか言っちゃって。
聞こえてくる時ありますよ
ある
だから別人格とまで言わないけれど、うん、ちょっと弱気になってると、うん、おなんで弱気になってるんだみたいな感じの。
ある
ありますよ、
そ声が聞こえてくる。
声は聞こえないですけど、なんかこのモヤモヤとした中で。そう
えあります。
中澤さんは
ここもちょっと頑張んないとって、同じ人格で自分に言ってるかも、
うん、声聞こえてくる
どうだろう、まあ、ここ頑張りどころなんじゃないかな、ま
あ
ね、みたいな。
あなるほど、
あそうですか。
どうでしょう、
僕一回もないな。
あそうですか、僕はあそうですか、
ずっと一人格だな、もう一人、うん、だから
え
ないですか。
役者やっといてなんだけど、葛藤って言葉がよくわからないのかもしれない
あそうですか、うん、もう本当に純真無垢っていうか、もう本当に
バカなんだね。
あのいやバカとは言いませんけど、
まっすぐというかなんか、
うん、本当に一面
主旋律だけなんですね、だからね、
うん、いやでも言われるとなんかそんな無邪気な感じもすごくわかりますけど
とてもピュアな感じがします。
ピュアな感じはするけれど、
なんか自分の薄っぺらさを今思い知らされてる。
まっすぐだ、
葛藤っていう経験がない。
葛藤っていう言葉が今、分かったような顔をして演じてるんだけど
それは俳優として葛藤の経験を持った方がいいと思いますよ。
そうだよね、葛藤
え、でもどう見ても
蔦と藤だろうとか思っちゃうんですよ。蔦と藤だからこうがんじがらめなイメージで、がんじがらめになっとけばいいのかなと思うけど、うん、今の二人のお話聞いたらもっと深い葛藤が世の中にはあるんだな。
ありますよ、だからこれを言うべきか言わざるべきかとか
大抵言っちゃうんですよね言ったらどうなるってことを考えるわけですよね、つまりはね。
そうそうそうそう、で言ったらこれ怒られるだろうけど自分としては言ってみたいとか。
その間は時間は、うん、リアルタイムで流れてるわけ、つまりその待てよちょっとこれを言ったらすごく苦情が来るなっていう声のスピードは、うん、だいたいこのスピードで言ってくるわけ。
このスピードですよ。
ってことはその間思考は止まってるわけだよね。止まってはない。
思考が止まってるっていうか、その思考が止まってんのもバレたくないからなんか微妙にこう動きながら考えてますから
安住さんがこうフラフラしてるときはなんか葛藤してるときなん
です、うん、そうですそうです
そうです
、そうですよ。
そうなるほ
ど。いやでも酒井さんの、まあ、今回に限らずですけれども、まあ、ちょっと細身のスーツ着てひょうひょうとしながらも現実の、うん、真ん中に連れてってくれるような、うんうん、ストレートなお芝居っていうのは本当に見てて胸がすくような気持ちですよ ね、
本当にそうですね。
もうなんか芝居してると思わないですもん。なんかあこういう人がいて、
本当ですか、
予定通りなんかこう意見を言ってるんだなみたいな
でも今回難しかったのは、 裏のある演技じゃない、
はい、
つまり本当は知ってるのに知らない顔をするっていうシーンがあるんですけど、
はい、
あったんですけど前半特にね、知ってるんだけど知らない顔をしてるけど知ってますよっていう顔はお客さん向けにしなきゃいけないですよね。
うん、そうですね。
だから三重になってるわけですよね。
いや、
知ってるんだけど知らないふりをして、うん、でも知ってるってことはちょっと見せたいっていうのが、はい、めんどくさくて、
いや、
その葛藤を知らない人間としては
難しい、難しい。
だからね、
キャパオーバーですよこれ。
放送1回目の丸菱商事に勤めてるサラリーマンで、その誤送金問題があった時の視聴者としては普通にうっかりサラリーマンの奮闘記なんだなと思って見てるわけですけども、
ね、
今考えてみるとその時からあれですよね、
う
ん、違う感情でいろいろ動いてるわけで、だからもう一回見返した時に酒井さんがもしかすると演技のプランでいろいろやってるかもしれない、
かもしれない。でも全部外れてるかもしれない
もう一回見ないとって思ってるんですよね。
そうですよね。
全部終わった後
でもまだご覧になってなくて溜めててこれからご覧になる方もね、
う
ん、いらっしゃるからあんまりうかつなことは言えないんだけど、
うん、いやもう結構言ってますよ。
言ってる？言ってる？やばい。でも本当これ今回のこのドラマ本当いろんな楽しみ方をしてくださるので、
うんはい、
すごく嬉しいのと、なんかなんだろうな、あのビデオのこのなんていうの時短再生でドラマを見てますっていう方が増えてきてるっていうのを聞いてちょっとショックを受けた時があったんですね。
今ちょいねタイムパフォーマンスっていうのかな、タイパとか言って結構早送りしながら 1.5 倍速でドラマ見るとか映画見るっていう人がいますね。
だから絶対に 1.5 倍速だと聞き取れないぐらい早く喋ろうと思ったドラマがあったんですよ。その 1.2 倍ぐらいでも絶対分かんないぐらいリアルが 1.2 倍ぐらいのスピードでやってやろうと思った、ただそれだけをテーマにした作品があって、
かつてですか、
かつて弁護士やってた時に、
あ、コミカド弁護士ですか。
そうそうそう、
コミカド弁護士、気使わず言ってくださいよ、フジテレビのドラマですけど、
すいません、
いいえ、
あれも絶対に時短で見られてたまるものかと思って。
そうだったんですね。
結構
だいぶ早い取り組みですよね。
10年くらい前ですよね、もう、
うん、でもね、嫌だなと思って、でもそれで言ったらこれ本当にリアルタイムで見た方が絶対面白いじゃないですか、
はい、
いろんな感情が入ってくるし、その裏の裏の裏まで、はい、ひょっとしたら作ってるかもしれないし、
そうですよね。
だからあのリアルタイムで見てくださってる方がいらっしゃるってのが嬉しい。
そうですね、うん、あとはさっきあのコミカド弁護士のリーガルハイのドラマの話がありましたけれども、
はい、
本当に坂井雅人さんはなんていうの、やっぱりこう当然俳優さんだからお芝居のプランとかね、うん、その見てお芝居がすごいっていうのはありますけど、発話能力がやっぱりずぬけてますよね。
発話能力、
そうです、
ね、あ、そうですか。失礼な話ですけどほとんどだって NG 出さないって言うじゃないですか。
出してますよ、出してる回は使わないから。そうな
ん、あ、そうですか。
そうです。
でもセリフをこう言いよどんでしまうとかそういうことが少ない、
少ないと思う、少ないと思う。
だからすごい。で私なんかはそのすごいスピードで日本語を話してる人に対しての羨みとか嫉妬があるわけ
よ。そうですよね、
うん、会うとその話に絶対なるの、
うん、そう
なんか湧いちゃうんですね、
うん、なんか湧いちゃうんです。そうそうそう、あの、うん、河内音頭の新聞読みの人見てもさ、なんかさ早いなと思ったりとかさあの、うん、
ライバル意識、
ライバル意識っていうか
うん、うん、
もうとにかく早いと思いますね、多分ね、多分クライに徹子さん超えしてると思うんで、多分ね、きっとね。
それはもう本当にあの倍速超えの人たち、倍速で聞くやつらにこう、
ね、
挑戦状叩きつけた、
挑戦状叩きつけて、今回もだからそういう小気味いいね、うん、畳みかける酒井さんのねセリフ回しっていうのもね、本当にたくさんの方が引きつけられてると思いますが、
でもやっぱしっかりした台本だからっていうのはあると思います。しっかりした言葉だから逆に言葉をバババッと喋っても、あの構造がしっかりしてるから安心してこうあの走れるというか、
うん
うん、これがなんか何言ってるか分かんないような本だったらなかなかそのプランは取りにくいような気がするんですよ、ね、丁寧に伝えないとと思っちゃうけど、
うん、そうですね、
福沢さんの本はやっぱりしっかりしてます。本当にすごい人だなと思う監督、うん、
モンゴルで2ヶ月間撮影があった、
ありました。
どうでしたかモンゴルは。
天国ですよ、
天国、
本当に毎日が日曜天国
ありがとうございます番組タイトル。
でもお芝居のことしか考えてれば褒められるんだもん、
そうですか。
ご飯も作らなくていいし、洗濯は自分のことせ自分の洗濯さえしとけばいいし、はい、本当に何も考えずに。
スケジュールは結構タイトだったんですか？
タイトでしたね、ほとんど休みがなかったんじゃないのかな、はい、移動日、休みがない日は移動日か馬の練習してたので、はい、なかったですね。
いろいろ行く先々の歴史とか地政学とか大好きですけども、はい、モンゴルはどうでしたか？
あんまり今回はなかったんですよね。観光もほとんどせずに、ただただ暮らしてましたね。
そうですか。
ご飯食べて、だって地平線でしょ、日の出が見えるんですよ、日没も見えるんですね、
地平線上に。
地平線上に、朝起きて、ああ今日も一日頑張るぞと思ったら地平線から太陽が出てきて、で日暮れギリギリまで撮影して、日が落ちてからもまだ明るいので、ギリギリまで撮影して暗くなってから帰って、また次の日の出とともに、なんかこう地政学とか歴史とかってこう人間が後から作った文字でしょ、その前のなんか生きてるとか、こうなんか生活してるとか暮らしてるとか、なんかもっとそっちのなんかなんて言ったらいいんでしょう、文字になる前の楽しみというか喜びというか、ご飯おいしいとか、なんかそっちの方が強かった2ヶ月でした。
ここに住んでいる動物としてこう、
遊牧ってね、あの動物の群れに人間が入っていくっていうことだから、夏になるとね、あのお乳をもらってチーズにして食べてるだけなので、
はい、
ね、こう馬育てて余ったお乳もらって馬乳酒っていうお酒作って飲んでるわけだから、
はい、
なんか人間が獣の群れに入ってく生活じゃないですか、
はい、
なんか自分もなんか生き物なんだなって、ビバンですから、
ビバン
生きてる、
生きてる、
ビビットのビバン、
生き生きとという、
生き生きとっていう、生きてりゃいいんだなっていう。
そうですね、
だから頭ほとんど頭は使ってないって言うとおかしいですけど、なんかもっとなんていうのかな、もっと体とか心とかの方にシフトした作品だった。それはなんかこう美版自体としてもすごく正しいアプローチだったような気がするんですよね、なんかこう、だってやってることはモンゴルで撮影したシーンって言ったら逃げるとか、まあ、ほぼ逃げるですよ、動詞としては。
砂漠の中での移動
移動なんかこう細かい出し抜くとかなんとかごまかすとかいうのもあるけれども、基本は逃げるとか戦うとか立ち向かうとかって、なんかすごくこう生き物として現象的な何かなので、すごくこう日本離れた甲斐があったというか。
そうですね、いや確かに、あの砂漠の中でこう左から右に逃げていく感じっていうのがなんか、そうすごくなんかね、あの伝わるものがありましたよね。
ラクダと一緒にね、ヤギと一緒に。あ、そういえばあれだ、モンゴルの乳製品がものすごくて、やっぱその発酵食品じゃないですか。お醤油好きでしょ。
お醤油好きです私。
だからモンゴルもモンゴルで発酵文化があるんだなと思って。
発酵文化はじゃあお酒だったんですか。
チーズ、
チーズ、
アーロールっていうチーズがあって、ダッシュ粉乳、生乳があって、脂肪分はバターで食べるとね、で残ったやつを発酵させるんですけど、発酵の度合いによって確か3つぐらいのチーズに分かれるのかな、でその中で一番発酵が進んだやつがアーロールっていう
アーロール
やつなんですけど、また土地土地によって全然味が違うんですよ。
へ
え、多分酵母というか乳酸菌が違うんでしょうね。
面白い
んですよ。でそれぞれ自分たちのアーロールが一番好きで、でついて2ヶ月だったんですけど、半月首都近辺で撮影をして1ヶ月ゴビ砂漠を移動するから、モンゴルスタッフにとっても長旅なわけですよ、そしたらみんな自分たちのアーロールを隠し持ってるんだよね。
どこに隠し持ってるんですか。
カバンに、
カバンに。
で僕がアーロールが好きだって噂が広まって、ちょっとずつくれるんですよ。
うちのが一番でしょ。
そう。でも他のモンゴルスタッフにはあげない。
へえ。これね、実はね、あの発酵食品あるあるで、あのそれはあれですよ、手前アーロールなんですよ。いやこれ本当なんですよ。 あの日本だと発酵食品で醤油と味噌が代表的で、とにかく自分の家で作る味噌がうまいっていうのは本当にあの譲らないんですよ、日本人でも。でアフリカ行っても発酵食品あるんですけど、そこもやっぱり納豆みたいな発酵食品大豆で食べるんですけど、それも手前大豆発酵なんですよ。もう全世界民族共通の
手前アロール、
手前アロールなんですよ。なんか発酵食品はやっぱりなんか小さいというかそれ食べてるから、それがやっぱり自分のなんか
あるんだね、
うん、プライドなんでしょうね、家のプライドで。だからそれはみんな認めないんですよ、一番うちのがうまいって言って。
そう、あと馬乳酒もやっぱそうだから、うん、うちの馬乳酒が一番うまいっていうし、うん、はい、飲ませてうまいだろっていうところからしか話が進まないんですよ、うん、だから今回その遊牧民 の、ええ、あの家に行って、はい、その1話の中でその3000頭のヤギと羊を集めなきゃいけなかった、はいはい、あのトムラっていう AD がいるんだけど、はい、いろんなとこで、はい、あの馬乳酒を飲んで飲んで
うちの飲めうちの飲めって、
ね、そこでうまいって言わないとヤギカスカサなの話にならない。でうちの乳酸菌とかその、ね、手前アロールと手前馬乳酒を飲まないと。
そうなんですよ、どう考えても第三者から見ると、うん、こっちの方が美味しい、こっちの方がまあ劣ってるっていうのは評価できるんですけど、うん、それはね全然もう発酵食品に限ってはもう認められない。
常在菌だから、だからここに手のひらにもあるし、うん、体にもあるし、だから僕を食べろって言ってるもんなんだよ ね、うん、ね、
自分を評価してくれってこと。
同じ腸内細菌になりましょうみたいな、
人根を共にとは言うけれどもそう一緒の菌を
発酵食品で本当本当 ね、 譲らないですよ、
発酵食品面
白い、
面白いですね。
さてそれではここで曲をお聴きいただきたいと思いますが、坂井雅人さんがこれまで出演された日曜劇場のテーマ曲をメドレーでお聴きいただきたいと思います。
メドレーになるほどね出演させていただいてるんだ、嬉しい。
官僚たちの夏、半沢直樹、そしてビバン、お聴きください。
著作権使用許諾申請をしていないため楽曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聞きください。
改めまして今日の日曜天国はゲストに坂井雅人さんをお迎えしています。 TBS テレビで放送中、日曜劇場ビバン、今夜の放送はビバン祭りと題して夜7時から9時半まで生放送、出演は坂井雅人さん、阿部寛さん、二階堂ふみさんなど俳優陣に加え、司会を麒麟川島明さん、田村真子アナウンサーが務めます。そして第9話が9時半から放送されます。いよいよラストには目が離せない展開にどうぞご期待ください。
たくさんメールもいただいています。
ありがとうございます。
宮崎出身の坂井さんが、うん、大スターになったこと先輩として感慨深いです。私は坂井さんの1歳上で、中学生の一時期、うん、吹奏楽部で一緒に練習していました。坂井さんはホルンを吹いていました、うん、すっかり大俳優になった坂井くんですが、私は今でもテレビを見るたびに制服のシャツのボタンを一番上まで締めニコニコしている坂井くんを思い出しています。先輩というより親のような心境です。
1個先輩から来てるって
ことですか？1個先輩の方
です
、
ね、後でしょ。知ってますよこの人、トロンボンだ。あ、トロンボン先輩だ。ああ、そうですか、お久しぶりです先輩。
宮崎の南高校の後輩の皆さん方からもたくさんメールいただいています。
ありがとうございます。ホルンだから旋律が一つじゃないですか、だから多分葛藤がなかったんだ
ろうね。葛藤の件結構気にしてますね。
その役者としての深みがない、
とんでもない、演技されてる時点でね、すでにもう。
でもピアノとか、うん、そう指揮者とかじゃないんだよね。そのスコアじゃなく、一箇所のこの一息でふーって吹く、それしか興味がないんだね。
そうですかね。
管楽器の出身はそういう人が多いのかな。どうなんだろう、分かんない。
すごい分析ですよね。
そうですね。
俳優の演技論でね。
いやいや。
あと坂井さんといえば本当にちょっとストイックっていうか、まあちょっと変態じみてるっていうか、何でしたっけ。とがきに腹に一物のある男っていうとがきを真に受けて、腹に一物っていう経験がないから、一物入れるしかないってなんか考えた時あったんですよね。
それこれですよ、 TBS ですよ。
TBS ですか。
大奥
で、
うん、大奥の時に、その公家からやってきて武家の幕府に入るって、ある意味、はい、幕府にとっては寄生虫みたいなものなので、で顔、その吉永文さんの原画を見たら、はい、なんかやっぱちょっとなんか腹に一物ありそうなので、サナダムシをね、お腹に入れてみたらね、似たような顔になるかなと思って、あとちょっと痩せるって聞いたから、ちょっとこう ちょっと栄養失調だった
ので、確かに、
一石三鳥ぐらいするかなと思って。
それはでも違うと思いませんでした？
いけるかも。
いや怖い。だから
寄生虫健康法みたいなのもちょっと見たので、で目黒の寄生虫館に行って話をしたら、ものすごく怒られたんです。
そういうもんじゃないですよ。
ものすごく怒られた。あのね、あんたみたいなやついるんだよみたいなこと言われて、サナダムシはうまくあの腸内でこう孵化し、孵化したらいいけれども、間違って肺に入る場合が稀にあると。あんたね、地獄だよそんなになったら、
ね、あえて入れるものじゃない、
はい、すいませんでした平謝りをして、そのプランは諦めた。
そんなこと。
幼少期の頃も、ミツバチハッチで。
よく、あ、そうそうそう。
もうこの話聞いた時にこの人やっぱ変わってると思いましたよ。幼稚園ですか？
幼稚園です。幼稚園年中さん、初舞台が僕ミツバチハッチだったんですよ。みなしごハッチか。
みなしごハッチ。そしたらカメムシですか？
カベムシってとがきに書いてあって、で、あなたカベムシねって言われたので。昆虫図鑑でカベムシを調べたんですよ。役作りって
普通調べないですよね。役作り
さすがですね、当時から。
したらなかったんですよ、カベムシが。
カベムシ
多分カメムシの誤植だったと思うんだけど、でも本当に絶望ですよね。自分の役が存在してない、
実在しない、
実在しない。自分だけ架空の虫だか、ね、昆虫だか、節足動物を演じなきゃいけないって、それでその保育士の先生にカベムシがなかったけどもって言ったら、あ、じゃあクモにしないって言われて、でそれもちょっとカチンときて、
カチンときて、
あ、だからそのなんならそのクモも敵役なので、ちょっとこうあのなんていうの、あの元気のいい男子がやる役だったんですよ、はい、混ぜてあげるよ的な、
悪役、
そっちの役にしてあげてもいいよぐらいの感じだったので、はい、いやちょっと最初にいただいた役しかやりたくありませんって言って。
どこの映画の現場です
かね。同じこと言いそうなんですよ、だから今もね、うん、いやちょっと僕カベムシでもうちょっと気持ち固まってるんで、カベムシをはっきりしてもらいたいと思って今この話し合いをしてるんであって、
急にクモやれって
言われて、クモやれって言われても
違うんですよ、
ね、違うんですよ、しかもね4番手でしょクモって、
3人いるから4
番目のクモでしょっていう、いやちょっとクレジット的にもちょっと
知らないですよ。で結局カベムシやるんです。
あのね、カベムシと自分の中ではあったんだけど、はい、4番目の要するにクモだったのよ、はい、だけど僕の中ではカベムシだったの、うん、つまり、お客様から見たら4匹目のクモなんだけど、はい、衣装もクモなんだけど、一応カベムシはこういう形だってことにして、あの僕の中ではカベムシを演じた。
そうですよね、だから自分の中でちゃんとその当初の演技プラン通り、
うん、だって実在しない虫だから雲によく似た虫であっても構わないわけで、自分を納得させたんでしょうね。
なので自分は雲の一味についてるけども、うん、途中から合流したカベムシっていう、
そうだから敵か味方か、味方か敵かみたいな。
いた、
素晴らしい。
実は最後にね、ハッチを助けたかもしれないね、うん、僕の裏切りで、
ちょっとうまいこと言ったなっていう感じのね、お顔をいただきまして、9時半からシャープ9ご覧いただきたいと思いますが、
シャープだ、サーブだ、シャープ9だ、シャープ9使いたかった。
お時間となりました。
え、本当に？
そうですよ。
すいません、もっといろんな話したかった。また来ます。
はい、今日はなんと台本1ページ目で終了いたしました。俳優の坂井雅人さんでした。
こんなにいっぱい取材したのに。
ありがとうございました。
アンケート取ったのに。え、味噌汁の話とか。
9月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国、ゲストコーナーをお聞きいただきました。今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、革靴、長靴、スニーカー、退屈、卑屈に窮屈、へりくつ、おしゃれは足元、ダジャレは会話の味の素、FM905 AM954 お聞きの放送は TBS ラジオです。
さて、来週9月17日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマはこれはダメだと思った話。ゲストは星野源さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。 さようなら。
TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。 , 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。